特集、4月から家庭ごみ処理有料化が始まります。持続可能なごみ処理体制の構築とゼロカーボンシティの実現に向けて、市では4月1日水曜日から家庭ごみ処理有料化制度を導入します。ここでは4月からの家庭ごみの出し方を改めてお知らせするとともに、家庭ごみ処理有料化制度の目的やポイントを紹介します。問い合わせ、環境共生課 27-3961。QR コードがあります。会津若松市が目指す将来の街の姿。持続可能なごみ処理体制の構築。ごみを減らすことで、ごみの処理費用を抑制します。また、ごみ処理施設の規模縮小延命化を図ることで、限りある資源を有効に活用する持続可能な社会を目指します。ゼロカーボンシティの実現。ごみの排出抑制と資源の再生利用を促進することで、ごみ処理の過程で発生する温室効果ガスの削減や、天然資源の輸入、使用の抑制など、環境への負荷を軽減し、次世代に住みよい環境を引き継ぎます。ごみ処理手数料を活用したまちづくり。ごみ処理手数料をまちづくりに活用します。活用例。3R プラスリニューアブルの推進。意識啓発。不法投棄対策、ゴミ・資源物ステーションの機能充実など、家庭ごみ処理有料化制度の目的、意識と行動の変化、市民の皆さんがゴミ処理手数料を負担することで、ゴミ排出への課題認識が生まれ、ゴミ減量への関心が高まるなど、意識の変化につながります。関心が高まることで行動が変化し、継続的なゴミ削減の取り組みが推進されます。排出抑制や再生利用の推進、ゴミ処理手数料の負担を抑えようとする意識が生まれることで、ゴミ排出量の抑制やゴミ分別、再生利用が推進されます。公平性の確保、排出量に応じたゴミ処理手数料を負担することで、費用負担の公平性が確保されます。4月からのゴミの出し方。詳細は市政だより、令和7年12月号と同時配布の家庭ゴミ処理有料化ガイドブックでご確認ください。有料化するゴミ。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ。指定ゴミ袋に入れてゴミステーションへ出します。袋に入らない大きさのものは共通ゴミ処理券を貼ってゴミステーションへ出してください。指定ゴミ袋または共通ゴミ処理券の写真があります。粗大ゴミ、環境共生課に収集の申し込みをしてから粗大ゴミ処理券を貼って自宅前に出します。粗大ゴミ処理券の写真があります。燃やせるゴミ、燃やせないゴミを直接搬入する場合、指定ゴミ袋やゴミ処理券は使用せず、環境共生課で事前検査を受けてからゴミ処理施設へ持ち込んでください。料金。50kg 以下800円。50kg を超える。800円プラス超過料金。10kg ごとに160円。有料化しないゴミ。資源物。缶、瓶、ペットボトル。プラスチック製容器包装。製品、古紙。資源物の分別方法や出し方は変わりません。令和8年4月から新たに古布類の分別収集を始めます。 古着と古布に分別し、資源物として資源物ステーションへ出します。古着の拠点回収は3月31日火曜日で終了。おむつ、透明か半透明の袋に入れ、袋におむつと書いて、燃やせるゴミの収集日にゴミステーションへ出します。ボランティア清掃ゴミ。環境共生課で専用ゴミ袋を受け取り、ゴミステーションへ出します。有料化制度のポイントを知ろう。ポイント1、使用済みおむつは有料化しません。子育て支援や高齢者、障害のある人への福祉対策のため、おむつは有料化から除外します。使用済みのおむつは、他のゴミと分けて透明または半透明の袋に入れ、袋に油性ペンでおむつと書いて燃やせるゴミの収集日にゴミステーションへ出してください。注意点、汚物はトイレに流してください。ゴミ袋への指名などの記入は不要。ペットのおむつは対象外、有料。中身が見えないよう紙や袋に包んでからでも出せます。町の声。ミニからマリカさん、花ちゃん、作太郎くん、3人の写真があります。子供が2人いるのでおむつは毎日出ます。有料化と聞いた時は大変だと思いましたが、おむつは有料化しないと聞いてほっとしました。子育て中はどうしてもゴミが多く出ますが、分別を徹底したり、ティッシュペーパーの代わりにガーゼを使ったりと、できるだけゴミを減らしていきたいです。ポイント2、ボランティア清掃ゴミも有料化しません。町内会や団体、個人、企業などが公共的な空間でのボランティアとして行う屋外での清掃活動で出たゴミ、ボランティア清掃ゴミ、環境共生課の窓口で交付するボランティア清掃専用ゴミ袋、燃やせるゴミ、燃やせないゴミに入れて、指定の日にゴミステーションへ出してください。対象となるゴミ、町内会の一斉清掃で出るゴミ、町内会が管理している神社、寺院の敷地の清掃で出るゴミ、企業が行う道路などの清掃で出るゴミ、個人が散歩中に拾ったゴミなど。町内会の声。三本松町内会区長成田源一郎さん。成田さんの写真があります。私たちの町内会では年に2回町内の一斉清掃をしています。一斉清掃のゴミは有料化の対象外なので、これからも支障なく一斉清掃が続けられると思います。有料化開始後は、より一層ゴミ出しのマナーを守り、一人一人が責任を持ってゴミを出せるようになればいいと思います。ポイント3。資源物の回収は引き続き無料です。分別を徹底して、ゴミ処理手数料の負担を軽減しましょう。資源物、缶、瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、製品、腰は引き続き透明または半透明の袋で無料で出すことができます。また4月から古着と古布を資源物ステーションで回収します。資源物として出せる古着、古布、木綿、絹、化繊、撥水性のある素材は除く、でできた衣服や衣類。古着、古布の出し方。古着と古布に分別し、透明な袋、最大 45L サイズに入れて、袋の口を結び、袋に油性ペンで古着または古布と書いて出す。ゴミ処理手数料の負担を減らすために、3R に取り組んでゴミを減らしましょう。 リデュース、発生抑制、ゴミを増やさない生活をしましょう。リサイクル、再資源化、団体や企業のリサイクル活動に参加、協力しましょう。リユース、再使用、不用品は売るか譲り、壊れたものは修理して使いましょう。真ん中に 3R と書いてあります。生ゴミ処理容器キエーロや電動生ゴミ処理機などを使うことで生ゴミを減らし、ゴミ袋の使用枚数を減らすことができます。生ゴミ処理機などの購入には市の補助制度を活用できますので、必ず購入前に環境共生課へお問い合わせください。 QR コードがあります。詳細はホームページで確認できますと書かれています。市民の皆様へ、4月からいよいよ家庭ごみ処理有料化が始まります。制度の円滑な開始と定着を図りながら、持続可能なごみ処理体制の構築とごみの減量、再資源化の推進に取り組んでまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。会津若松市長室井翔平。私もリデュースを実践しています。一緒にゴミを減らしましょう。土に生ゴミを埋めている様子の写真。自宅の庭に生ゴミを埋めて処理しています、と書かれていて、室井市長の写真があります。ゴミ処理場への持ち込みが大変増えています。家庭ゴミをゴミ処理場へ直接持ち込む場合は、日程時間に余裕を持ってお越しください。なお、環境共生課大手町第二庁舎での事前検査が必要です。指定ゴミ袋お試しセットをお届けしています。制度開始前に指定ゴミ袋のお試しセットを配布しています。ゴミ袋の素材や形状などをお確かめください。なお、配布は今回のみです。制度開始にあたり必要な枚数は販売店で購入してください。配布物、燃やせるゴミ指定ゴミ袋、燃やせないゴミ指定ゴミ袋、10リットル、各1ロール、10枚綴り、配布対象、1月31日時点で本市に住民登録のある世帯の世帯主。配布期間、3月20日金曜日祝日までに順次配布、申し込み不要。その他、今回届いた指定ごみ袋は4月1日水曜日以降にご使用ください。配布期間は3月20日金曜日祝日までの予定です。まだ届いていなくても焦らずお待ちください。問い合わせ、環境共生課 27-3961。 指定ゴミ袋の写真があります。その他にページ下の方に、キエーロはキエーロ葉山の登録商標ですと書かれています。